会では使徒信条をご一緒してきました。ではちょっと映していただきましょうか。まずですね、今日の題ですね、それは父なる神を信ずということであります。そして第1回目はですね、我は信ずということでした。みんなで信じるんですけども、私たち一人一人が私は信じますと、その確信に立つことの尊さ、そして世界中の人々が同じ信仰告白を持って同じ主を見上げるということの幸いをご一緒しました。そして第2回目は天地の造り主を信ずということでしたね。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る天地を作られたお方から。このご自身以外のすべてのものを作られたという、そのあまりにも偉大な、私たちにはもう理解しえないスケールのその作り主を私たちは信じさせていただいているのだということ。私たち一人一人もこの方によって作られた存在なんだということをご一緒しましたね。そして第3回目は全能の神を信ず。これは前回でした。この全能というのは、とにかく何でもかんでもできるということではない。全能、正しいものを正しいとし、そして悪を裁く、義の全能。けれども、その義の全能だけをもって私たちに神様が望んでくださるならば、もうたちまち私たちは滅びるほかない。けれども、滅ぼしたくないということで、愛の全能、この義の全能と愛の全能がクロスする場所、それがこの十字架なんだということをご一緒したのでありました。ヨブの姿も見ましたね。本当にこののたうち回るような極限の苦しみの中で、なぜこんな苦しい目に遭わなければならないのかということをヨブは知らせてもらえない。その中でもうぐーっと抑え込むのではなくって、言いこぶるのではなくって、遠慮なくそのイライラを、またこの不満を、怒りをですね、神様にぶつけていく、そのヨブの姿。最終的に神様が現れてくださって、そのヨブが一番聞きたかったはずの、なぜこんな苦しみを、でその理由は解き明かされなかったんですけれども、でも神様が確かにおられて、こんな私も顧みてくださっているということを知ったヨブはそれで満足した。その姿を通して私たちも慰めをいただいた。しばしば私たちは、何の理由でこんな苦しみをと分かんないと。けれども、主は生きて働いておられて、顧みていてくださる。だから、マリア、イエス様の母のですね、マリアが言ったように、私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますようにって信頼して委ねていくことができる。全能の神を知るがゆえに、このお方に明け渡していくことができるんだということを見たわけでありました。今日はですね、先ほどもご一緒しました、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。その全能の父なる神、この父なる神ですね、その部分をご一緒することになるわけですね。今日4つのポイントでご一緒していきたいと思っています。第1番目、父なる神とは、ということであります。今朝もですね、私たちは、イエス様が教えてくださった主の祈りをお伝えしました。で、争点の時にも、もう順繰りにですね、ずっと一人一人が祈っていかれる、その祈りの始まりにですね、それぞれのその祈り始めというのがある。一番多いのはですね、天のお父様、ある方は愛する天のお父様、また、あまり聞きませんけども、私の尊敬する一人の牧師はですね、イエス様っていつもですね、祈り始められる。それもありですよね。あるいは天のお父さん、あったかいぬくもりを感じる、そのような呼びかけ、いろんな、パターンがですね、あれ、聖なる神様、けども、そのイエス様が教えてくださった主の祈りの冒頭で、イエス様はですね、私たちに、天にまします我らの父よ、私たちのお父さんって、そんなふうに呼びかけなさいって教えてくださった。 まあ、聖書の中にですね、この後も出てきますけども、アバ、父よっていう言葉が出てきます。イエス様もアバって祈ってらっしゃる。ヘブル語で、お父ちゃん、パパっていうような幼子が、父親に向かってですね、親しみを込めて、祈る、そういう言葉ですよね。だから、天のお父さんとか、ある人たちはですね、天パパで天のパパっていうことですね。そんな風に、なんだかこう、そんなに親しみを込めていいのかな。いやいや、この聖書的なんですね。その方がむしろ、アッバですから。そういう、この私たちが父なる神様を呼びかける、その呼びかけを教えられていますけども、で、考えてみますとですね、けれども、神様って性別がありますか？どうですか？基本的に、男性、女性っていう性別があるわけではないんですよね。ですから、そういう意味ではある方々はですね、その父なる神様っていう呼び方は、日本の昔からのこう家父長制度の名残で、女性差別的な響きがあるから、やめるべきだ、ね。ある方々は、母なる神様って呼んでもいいんじゃないか。私たちはそう呼ぶ。という方々もおられます。で、しかし、神様を父と呼ぶことはありましても、聖書の中で一度も、母なる神様、お母さんというふうに呼びかける、そういう祈りはないんですよね。で、その理由の一つをですね、ご一緒に考えてみたいと思います。で、神様が父であるならば、私たちは神の子であるということになります。ただ、人間が神の子であるという教えは世界中にたくさんあるんですよね。この日本にもあります。で、日本ではですね、天孫降臨という言葉があります。天皇は天照大御神の子孫だということになっています。そして人間の先祖というのはですね、まあ、10代も20代もずっと遡っていきますと、大体みんな親戚ということになるわけですから、そういうことからですね、結局みんな神様の子供だという、そういう漠然とした考え方っていうのは、昔から日本にはあるわけですよね。そうしますと、そういう価値観からしたら、あ、神の子ですか、知ってましたよ。キリスト教でも神の子って言うんですかとかね。初めから神の子って言ってくれたらいいのに、罪人って言うから困る、なんていうようなことがですね、起こってくるわけです。しかし、日本の神話に登場する神様というのは、聖書で明かしされている神様とは随分違います。まあ、人間に限りなく近い存在と言っていいと思いますね。で、それに対して、聖書ではこれまで見てきましたように、宇宙も含めて、そのご自身以外の全てを作られた創造主、全能の神です。で、この、まあ、鍵となるのはですね、この天孫降臨の場合は、アマテラス大御神と私たち人間と血がつながっていると考えるわけです。神々が子供を産んでいます。じゃあ、聖書で私たちが神の子とされる場合にどうなのか。神様が私たち人間を産んだのか。皆さんどうですか？血はつながっていますか？つながっていません。私たち人間はあくまでも神様によって創造された被造物であります。ですから、最初から神様の子供とされて、神様によって生み出されたものではないということなんですね。自動的に神の子孫というふうに考えられる日本や世界のあちらこちらでの神々と人間との関係とは根本的に違うわけですね。そういう意味でも、母なる神様と呼ぶことは血がつながっているという誤解を生み出しかねないので、それは避けるべきだということになるわけですよ。で、これらのことを踏まえつつ、じゃあ実際に私たちが父なる神を信ずというときに、どうしても避けて通ることができない一つのことを二番目に見たいと思います。で、それは何かと言いますと、まあ、父なる神への思いということなんですが、父親という存在について何らかの否定的な思い、つまり、父、お父さん、父親と聞くときに、その心がキュッと痛む、あるいは、考えたくないというような思いになるという、 そういう場合にですね、一体どうしたらいいのかっていうことになります。で、実はですね、父よ、父たちよっていう本があります。上沼正夫先生というですね、神学者が、書かれたんですけども、その中でですね、上沼先生が奥様に相談なさった。ある男性に、父親のことでインタビューをするつもりなんだけど、ね。するとですね、奥様がこうおっしゃった。子供たちに怒りを積み重ねさせてしまう父親と、その子供たちの狭間に立たされる 母親へのインタビューも必要ではないってわけですよ。それで、ってこう考えてですね、ある女性が、この人だったらインタビューに答えてくれるかもしれないと思ってお願いした。まあ、遠慮がちにですね、彼女がそのテーマでですね、答えてくれたってわけですよ。ね。で、その内容が非常にこう興味深いですので見ていきます。日中、母親として子供たちに接しているので、子供たちとの交流はできている。けども、仕事を終えて帰ってきた父親が、夫がですね、そんな状況も関係なしにいきなり子供たちにこれをしろとか、あれをしろと言い出す。行って、そのままどこかに行ってしまうと。ね、で説明も、子供たちが自分たちの意見を言うチャンスも与えない。妻である自分が状況を説明する機会もない。それは子供たちには もちろんなんですけども、それだけじゃなくて妻にも怒りを起こさせることだというふうにですね、遠慮がちにその方はおっしゃったそうですよ。で、続いてそれに関して上沼先生のですね、言葉がこう続きます。言っても聞いてくれない。言おうとしても相手にしてくれない。ただ父親の権威だけで押し付けてくる。とてもそんな父親の懐に飛び込めない。その延長線上に神をアバ、父と呼びかけていくことは不可能に近いと。で、こういう苦悩をですね、抱えている方々は、実は結構おられるんだと。多いんだというわけですよ。ね、私は、幼少の頃にですね、父親を亡くしておりまして、父親のこのイメージというのはほとんどないんですね。そういう意味では、こういう葛藤は、ないわけですよ。けども、直接私もそういう苦しみを持ってるんです、実は、というお声は、幾人もの方々から聞いてきました。で、続いてその上野先生の言葉。現実的に自分の父親のイメージで、神をアバ、父と呼びかけていくことは期待できない。で、それでいながら、どこかで神をアバ、父と呼びかけていくことで、自分の中では損なわれた父のイメージを回復できると信じる。こういうわけですよ。ね。で、このことでご一緒に受け止めたいことがあります。それはですね、こういうことですね。そもそも神様を父と呼ぶのは、神様という方が人間の父親に似ているからではないということ。例えばですね、ちょっと皆さんを混乱させるようなことを申し上げるかもしれませんが、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主なる神様は私たちにとって羊飼いのような方だ。で、羊飼いのイメージを父なる神様に、創造主なる神様に当てはめて、ああ、神様って羊飼いみたいな方なのかっていうことをやってるわけです。そういうふうに進められるわけです。だから、父親っていう私たちの父親イメージを持って、神様って父なる神様だってこう、やりやすいわけですよね。でも、父なる神というときにそういう順番ではないんだと。いうことなんですよ。で、この、よく引用させたく、エクササイズって本の中にもですね、こういう女性のことが出てます。まあ、ある講演の後でですね、著者のところに、一人の女性が近づいてきて、こう言うんですよ。先生が最後に、父なる神様ってお祈りなさるまでは、私の心は恵みでいっぱいでした。でも、 神様を父と呼ばれた先生のお祈りの言葉で、まあ、もう神様がいかに恵み深い方であるか、神様がもうそのまんまで私たちを愛し、包み込み、しかもそのご愛でもって、そのままに放置するのではなく、ご自身のこの似姿に向けてですね、成長させてくださるという、ぬくもりいっぱいの神様なんだということを、この、存分に語られて恵まれていたのに、心が急に真っ暗になってしまいました。私は父からひどい虐待を受けて育ってきたのです。そういう趣旨のことをですね、おっしゃった。確かにご自分の父親のイメージから、お父様、父なる神様、神は父なる方だっていう、その言葉でもってもう心が痛むっていう、否定的な感情がかきたてられてしまうということが、少なくない。まあ、そういう方々に、いやいや、そういうことではありませんよ、そんなふうに考えるのは間違いですよ、なんていうことは、本当にこの残酷なことであって、そういうことではないんだということをですね、エクササイズの著者も丁寧に書いてらっしゃるんです。時間はかかっても、主がそのお方のお心を癒してくださる、神様イメージを健全な方向へと作り変え続けてくださるということを信じます。適切なケアが必要な場合があるでしょうということをね、書いてらっしゃる。ただ、最初のステップとして人間の父親イメージで父なる神様を考えるという順番は間違っている、それは逆なんだということを認識するということは大切なんだというわけですよ。父なる神様が誠の父でいらっしゃって、で人間の父親というのはその誠の父なる神様にこの似るように変えられ続けていくことはあっても、父親、人間の父親のイメージを神に当てはめるっていうのは逆なんだということですよね。で、エペソ人への手紙にこんな言葉があります。これ、口語訳で引用してますけれども、こういうわけで私は膝をかがめて、天上にあり地上にあって、父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈ると。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、まあ、新科学2017ではこの、父と呼ばれているとこの父っていうところ、まあ、家族と、まあ、訳されて、そうも訳すことができるんですけども、この父あるいは家族の源、すべての源が、そして父という存在の源が父なる神様なんだということがこの御言葉ではっきり言われているわけです。ということはね、こういうことですよ。神様ってよくわからないんだけれども、父という存在と似ているから父親をイメージすれば神がどんな方なのかが分かってくるということではない。父親の愛を土台に神の愛を理解するということではない。逆なんだと、こう、くどいようですけどもですね。そういう意味で、どうか父っていう言葉から否定的なイメージを抱かざるを得ないほど傷つき傷んだ方々、諦めないでください。あなたの父親や世間の父親のあり方でもって父なる神がイメージされるべきなのではない、別物です。あくまでも神は厳然として最初から父なる存在としていてくださった、私たちの父親とそのお方とは別物なんだということを受け止めつつ、父なる神様を聖書通りにですね、受け止めていくことが必要なんだということなんですよ。じゃあ3番目のポイント、その聖書が提示する父なる神ってどういう方なのかということですね。そういう意味で、3、父なる神の愛ということをご一緒していきたいと思います。でイエス様がですね、 父なる神様がどのような方なのかを教えてくださった例え話、もう私もですね、実は父なる神様の愛っていうこと、このことを主よ、どういう御言葉を通して受け止めさせていただいたらいいんでしょうかってこう祈りました。その中でやっぱり最終的に一番迫ってきたのは、このとても有名なですね、愛の父の物語、二人の息子たちのですね、まあよく放蕩息子の物語と呼ばれる、あのイエス様がなさった例え話ですよ、ね、で、ある人、まあ実はその お父さんが主人公なんですけどね、二人の息子がいたでしょ。で、こう言いますよ。ルカの15章の12節、弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。で、私たち、日本にいるお互いもですね、この話、まあおそらく、長くクリスチャンとして歩んでおられる方、聖書を何度も読んだ方々は幾度も味わってこられたと思いますが、でも、実は、皆さんどうかわかりませんけども、私の場合は、私がイメージしてきた内容と、あ、イエス様が生きておられたその当時、生きておられたというか、この地上でおられた当時、そしてイエス様からこの話を直接人々が聞かれたその方々の、まあ、ヘブル人としてのその文化の中で受け止めた受け止め方とは結構違ってるんだなということをですね、だんだん分かってきました。で、そのことをちょっとこう想像しながら、つまり当時の人々がどんなふうに聞いたのかなってことを想像しながら受け止めていきたいと思います。で、そうするとこの言葉、驚くような言葉なんですよ。だってまだお父さんが生きている時に、そのお父さんに向かって、財産のうち私がいただく分、つまりもうすぐお父さんは死ぬでしょう、死んだらくれる分をもう今ください。これはものすごい侮辱だそうです。で、当時の文化では父親にはすごく威厳がありましたので、もう一発で感動されるべき、そのような侮辱的な言葉をこの弟は言ったんだというわけですよ。で、ところが、この物語ではですね、ごめんなさい。一つ飛ばしてしまいましたけども、実はそれで父は財産を二人に分けてやったと続くわけですよ。で、その財産を分けるときに、当時の財産っていうのは、土地や建物や家畜ですから、ね、ほとんどが不動産ですから、それを売却するわけですよ。ね、で、当時の分ける割合は、二人兄弟だったら長男が三分の二、で、弟は三分の一。だから、三分の一をこのお金に変えて分け与えるためには、土地がですね、三分の一近くなくなるとか、家畜がなくなるとかですね。で、そのことによって、それまで雇われていた人々も、結構職を失うということが起こってくる。ね、なんで急に解雇されるんですか？いや、実は、とこ聞いたらですね、みんなその弟息子を恨みますし、そしてお父さんのことも、なんという愚かな決断をと。なんてことをしてくれるんだ。まだ生きてるじゃないですか、とね。ピシャッとそんなこと言ったらあかんとこう感動したらいいじゃないですか。なんで私たちがとね。こうなるわけですよ。で、それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまったと。で、お金がなくなるとそれまで弟息子にたかっていた人たちはさーっと引いていきますよ。誰も彼を助けてくれない。で、何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。でも、飢饉ですし、十分な食料はもらえませんよ。で、そういう中で、彼は豚が食べているイナゴ豆で、腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかったと。ね、で、この例え話で、父親というのは父なる神様、ね。で、この息子が罪人たちという設定ですよ、ね。父に背を向けて出て行ったことが文字通り致命的な失敗なんだ。そのように、天地万物を作られたイエス様のお父様、 父なる神様に背を向けているというそのことは私たち人間にとってあなたたちにとって致命的なことなんですよということが暗示されている。でこの続きはしかし彼は我に返っていった。知事のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、ね、でこのお父さんのところに帰って謝ろうってわけでしょ。でどういうことが起こるのか、まあ、このお父さんに謝るのはいいけどもその地方の人々はその弟息子のことを恨んでいるわけですよ。こいつのせいで職務を失った、大変な目にあった、人生変わっちゃったと、ね、だからおそらくその弟息子が帰ってきたらやり返すでしょ、虐待が始まるはずですよ。でお父さんがこの失った威厳を取り戻すチャンス、その弟息子をですね罰してで切ると、ね、それが当然でしょ。でところがこの例え話ではですねこうなるわけでしょ。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした。この例え話の中で一番私がこの胸に刺さる言葉、それがここで赤くしているかわいそうに思いっていうこの言葉ですよ。スプランクニゾマイという、まあ、翻訳はできないと言われている実際に腫れ綿がちぎれるという言葉ですよ。かわいそうにって思ったって言うんですよ。これがこのお父さんのもうどうしようもなく罪深いこの父親である自分を侮辱し捨てて出ていった、もう早く死んでくれよというような気持ちで出ていったその弟息子が帰ってきてくれたという時の思いだったわけでしょ。そしてこの息子は召使いとしてではなく息子としてもう一度受け入れられる。でそれだけではない大宴会ですよ、ね、もう肥えた子牛をほふってですねもう村中で出ないと食べれないようなその肉の量ですよ。その宴会でもってお祝いをすると、死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったとこう喜ぶと、ね、まあそのことによっておそらくその弟息子に対する多くの人々の怒り苛立ち恨みもですねかなり和らぐだろうということも考えられますよね。そういったことを聞いた人々は想像したに違いない。さてでここで、まあ、以前にも見ていただいたことがあったと思いますけども一つの絵をですね、見ていただきたいと思いますけども、これは放蕩息子の帰郷という、このレンブラントというですねクリスチャンの画家が描いた、彼自身も放蕩で多くの人々に迷惑かけて晩年神のもとに帰ってきたその悔い改めの思いを込めてこれを書いたと言われますけども、でこの中でですねちょっとこうクローズアップして、まあ、少し、鮮明ではありませんけどもこの手の部分、この父親の左手はゴツゴツした大きな手、これは父親の手けども右手はですね明らかに細いこの優しい手、母親の手ですよ。こういうふうにこの弟息子を受け入れた父なる神の愛、それは父のようなそして母のような、つまり誰が何と言おうとも息子よお前は私の子供なんだ、私の権威によってお前をもう一度子供として受け入れるというその父親としての権威と、ありのまんまもう何にも問わずに受け止めるというその海のような広いですね優しい母親のような愛、その両方の愛をこの父は持っているんだということをこの絵に込めたと言われます。その本当にその通りだと思います。実際にイザヤ書66章の13節にはこんな言葉ありますでしょ。母に慰められる者のように私はあなた方を慰める、エルサレムであなた方は慰められる、あるいは女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。このように父なる神様の愛の中には明らかに母のようなこの愛情というものが読み取ることができる、ね、いやそんなのは人間の願望を神として、 こうだったらいいなということで作った作り話としては綺麗だけれども、実際には神様そんな虫のいいことはないでしょう。そんな気前のいい神様をこの人間の勝手でイメージしてはいけないと言われそうですよ。でもどうですか、この例え話って人間が考えました？違いますよ。イエス様が、あなた方は勘違いしている。考え方を変えなさい。あなた方がイメージしているような方ではないよ。私のお父様はこういう方だよということで、イエス様が作った例え話ですよ。今私たちは、第一に父なる神とは、第二に父なる神への私たちの思い、そして第三に父なる神への、ごめんなさい、父なる神の愛を見てきました。最後、四番目のポイント。短くお話して終わりますが、それは父なる神に応えるということです。二つのことを申し上げます。私たちが父なる神にどう応えるのか、第一番目。それは父なる神の愛を思い巡らすということです。今日お読みいただいたヨハネの手紙第一の三章一節。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。口語訳ではよく考えなさいってなってた。事実、私たちは神の子供です。このヨハネの手紙では、御霊なる神様、聖霊の働きが強調されています。御霊によって考え、思い巡らすということです。御霊が教えてくださることを期待しつつ祈る心を持って考えるということです。それはできます。なぜならば、ローマ人への手紙の8章15節にこんな言葉があるんですね。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。私たちが分かった、よく勉強してそういうことなんですね、理解しました、じゃあお父ちゃん、お父さん、呼べなかったけどもそう呼ぶように切り替えていきますというよりも、私たちが心の底からお父様、お父さん、アッパーと呼ぶことが、叫ぶことが、祈ることができるようになるのは御霊によるんだというわけですよ。で、御霊っていうその言葉は言語では生き、この、はぁってね、この息と同じ言葉でしょ？つまり、次見てください。ギリシャ正教系の修道院でですね、姿勢を整えて、深く息を吸ったり吐いたりしながら、主イエスよ、と言いながら吐いて、憐れんでくださいって言いながら吸う。キリエ、エレイソン、キリエ、エレイソンとずーっとこうね、黙想するという、ね、そういう祈りの伝統があるそうですよ。ね、私も、息をこう整えながらね、おさむ、おさむ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶってこう、思い巡らしながら祈ることがあります。皆さんいかがでしょうか？その息でもって、そう、御霊によって、別にそういうふうにこう深呼吸をしなくても御霊は働いてくださってますよ。けども、その御霊の働きをより意識するという意味でそう祈るということも、また一つの神様から与えられている知恵だと思います。いずれにしましても、私たちがアバ父よと心から信仰を持って言えるように、頑張らなくても、勉強しなくても、理解しようとしなくてもいいんです。御霊にお願いすれば、そのように導いてくださるという意味で、そういう世界なんだと。これ一つ目。第二番目、どうやって父なる神様の愛に応えますか？それは訓練によって自分を清くしていただくっていうことで応えるということですよ。これ有名な一つの御言葉をですね、味わいましょう。あ、ごめんなさい、その前にですね、今日読みいただいた3章3節、キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くしますって書いてある。で、どういうことかと言いますとね、ヘブル人への手紙の中にですね、こんな言葉がありますよ。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。 主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか？と。え？もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに、私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。必ずしもそうでなくてもいいんです。ね。けども、それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。ね、この場合は、なんとか父なる神様の訓練ということを受け止めてもらおうとして、ヘブル人への手紙の著者は人間の父を例として持ってきていますけれども、そのイメージで父を測るのではないということをすでに私たちは第2番目のポイントで見てきましたよね。で、10節、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますって。訓練されてこそ神様の清さに預かることができる。訓練の目的がご自身の清さに預からせるとある通りです。もちろんこれまでも繰り返しご一緒してきましたように、ありとあらゆる苦しみが全部父なる神様の訓練ということではありません。人間の自由意志による過ちによって神様が願っておられないような、まあ、こんなことで訓練しようと思ってこういうことを仕向けたんではないよっていうようなことが起こってますよ、この地上では。それは私の人生にもあなたの人生にもそうでしょう。けれども、あえて神様が愛のゆえに訓練と思って、あなたを私をより清くしたい、したがってもっと親しく私たちと父なる神様が交わりたいと思って、もっと神様と似るものにしたいと思って、もっと愛の深いものに鍛え上げたいと思ってしてくださる訓練があるし、そうでないものもその訓練のために父なる神様は用いることができるということですよ。ね。つまり、すべての訓練の源には父なる神様の愛がある。ね。最後にそのことを一つの詩を味わって終わります。桃子よって、八木重吉っていうこのクリスチャン詩人が書いた詩。桃子よ、お前がぐずって仕方ないとき、私はお前にげんこつをくれる。だが桃子、お父さんの命がいるときがあったら、いつでもお前にあげる。父親の威厳、そしてそれに勝る父親の愛を歌った、そのような八木重吉の詩。でもそこには父なる神様の私たちへの愛が何か凝縮されたような形で込められているように思って、この詩を最後に味わいました。皆さん、どうか私たちが、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという時、その父は私たちがイメージするような父親ではなくって、聖書が、そしてイエス様が、これがあなた方のお父さんだよと示してくださっているようなお方なんです。限りなく愛を持って私たちを包み育て続けてくださっている。どんなことがあっても、もうこんなことをしたからにはお前はもう私の息子娘ではないと切ることがないお方。そのお方を父と呼ばせていただいている御霊によって、もっと深く父と呼ばせていただけるという恵みに招かれている、その具合にまっすぐに応答する一週間をここからまた 初めて生きることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、ありがとうございます。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと、お父様が私たちを愛してご訓練くださること、改めて感謝をいたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供、事実あなたは私たちの父ですから感謝します。どうぞもっと親しく、もっと心開いて、もっと近くあなたの愛を体験しながら歩んでいくことができますように。そのことが私たちを通してあなたの愛が溢れ流れて、私たちの周囲の方々の祝福につながることを信じて使わされてまいります。ありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。